リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。さて、第4週目はゲストコメンテーターとして株式会社メディア総合研究所代表取締役社長吉野正弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。遅ればせながら。
そうですね、もう1月の末とはいえ、第1回目ね、お正月、
新年というか、君が新設というべきか
、まあ、2013年もいい年に。
そうですね、見年のいい年にしたいですよね、
う
ん、
そう、見年は再生とも言いますしね。
そうですよ、天高く飛翔して、そうですね、素晴らしい年にしたいですね
ではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんです。岡さんは歴史作家、放送作家として、またプロデューサーとしても活躍され、京都をテーマにした本をたくさん書かれています。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、岡さんにゲストに来ていただいて、吉野社長とすごく共通点があるということをなんかね、打ち合わせの時に気がつきましたいっぱいあるんですけど、その中でも映画、
ね、
吉野社長映画をね、昨年から撮られて、
私も本当に素人なんですが、うん、たまたま縁があって去年一作一緒に撮らせていただいたんですが、岡さんの著作京都魔界巡礼、これ PHP の文庫本で出されてる本ですが、その冒頭にですね、何かおじいさんが丹下左膳の初代の丹下
そうなんです
ね。非常に映画とゆかりの深い、うん、大型に生まれになったっていうことですけども、そこあたりを最初に伺いたいんですけど、
ちょうどね、丹下左膳っていうとね、大越善次郎さん有名なんですけど ね、ちょうどうちの祖父がね、多分1年半年か1年ぐらい先だったらしいんですよね。
そうですか。
だから最近のウィキペディアなんか見てもそう書いてありますね、やっぱり初代っていうことでね。でその時にちょうど亡くなるちょっと前に新聞が取り上げてね、それをまた中村獅童さんかなんかがね、丹下左膳さんやられた時に再度それがまた話題になったみたいでね、
は
い、
そうですか。
なんかね、映画俳優一家ということをね、改めて、こう渦巻さでね、いろんなこう人脈が終わりになるなと思ってたんですけれども、映画のね、生活の中でお育ちになったんですよね。
そうですよね。お話を伺いしてたら、うん、お父様もお母様も男優であり女優であったという。
そうなんですよ。だから私だけが違うんですねなんか役者家庭でね、もうとにかくもう役者ばっかりですからね、うん、
でその中で映画の道ではなくって、まあ、テレビのねキャスターとかもされていたんですけれども、その元裏方の放送作家だとか、そういうことはずっとされてきたんですよね。
そうですね。やっぱりね、私どっちかというと脚本の方に興味があったんですね、昔からね。
なるほどね。
で祖父もね、役者をやりながらね、よく脚本書いてたんですね。今でもダンボール箱にいっぱいあるんでね、もう一回読み直してみようと思うんですけどね。やっぱりうるまさの時代劇の創世期のね、頃の人なんで、まあ、無声映画ですよね、まあ、東横時代ですから ね、
そうですね。
ですから非常にやっぱその頃の映画人というのは、ただ単に決められた役をやるだけじゃなくてね、やっぱり非常に研究してたんですね。
ルーツは裏切らないと言いますけど、やっぱり 地の中を流れる遺伝子は非常に強いものがあって、おじいさんも脚本を書きになってたっていうぐらいですから、その最初に脚本に手を染められて書も取りになりましたよ。なんかその放送局で、あのそれに至る過程の中で自分の何かがこう開けてくるって言いますか、そういうことはありませんでした？
あのね、やっぱりね、あの今この京都魔界巡礼とお区分けに結構あの歴史の本をずっと書いてるんですよね。で今歴史の講師、歴史哲学、宗教学の方に今話いろいろしてるわけなんですけどね、やっぱりあのうちの祖父の影響が強かったですね、もともとね。で祖父っていうのはあの、まあ、そこまでいろいろやった人なんですけど、60歳でパッタリと映画界を去ったんですね、潔く。おさんも最後東映にいましたけどね。でどうしてかなと思って、何をするのかなと思ったら、近くの広隆寺ってお寺がありましてね、
広隆寺、
広隆寺ね、弥勒菩薩が有名でね、でそこに入りましてね、寺守で、そういう生活。なぜこういうことをするのか子供の頃分からなかったんですけど、やはり祖父非常にあの歴史、まあ、時代劇のが主でしたからね、やっぱり非常に自分で研究してたんですね。でその中でやっぱり自分が今映画の仕事をして、そこにいる渦政を開いた旗氏ね、旗氏ですよね。だからその研究を始めたんですね。
なるほど。
でそれを見てると、やっぱりそのなんかやっぱり60にしてやっぱりもう一回ルーツに帰ったんですね、祖父がね。そういう意味で私もそのテレビの仕事をずっとやってましたけど、ある時にポンとそっち側に行ってしまったっていうのは非常になんか重なりますね。
ああそうですか。私も還暦を過ぎてですね、まあある社会的な面では悟ったようなことも言ってますけど、一方では逆にですね、まあ三十数億年の生命の中から人間という死の中で生きてきて、まあ同時に植物にも生命があるし、いろんな無限の動物にも生命あるわけですね。だから本当にその中で生きていくということの意味といいますか、それを一体どういうものがそれに当たるんだって、もう本当に最近悩んで悩んでまあ一方ではそういう悟り的な社会的なハウト論では経験で見地で喋れますけど、そのだんだんと原点の人間の生き方、それに対して本当に深い疑問が同時に出てきますね。だからおじさんがそういうふうに60になった時に法隆の中に入られたって研究を始められたっていうのは分かるような気がしますね、私、
やっぱりね、私もいろいろやったり書いたりとかね、講演したりしてましてね、やっぱりあの歴史って連続性なんですよね。で、まあ、京都風に言うとご先祖様っていうのがいっぱいこうつながっていってるわけですよね。そうするとそこに目を向けていくと、自分が何者であるかっていうのがだんだん見えてくるんですね、不思議とね。でやっぱりそれをね教えてくれたのが私の祖母だったんですね。
なるほど。
そうはいつもその女優をしながらね、すごくここまで髪の毛があって、自分で地毛であの曲げを言うんですね、あのお舞妓さんみたいな、あのお姫様、まあ、お姫様じゃないですけどね、それとかいつもおすべらかしが言えんとあかんにゃって言わはるんですよ。でやっぱり四大種族大江家の出やって言ってますけどねでそういうことを大事にしなさいよっていうことを祖母はずっと言ってたんですね。
なるほどね。
であの三味線のお所さんと踊りの名取でしたから、非常に厳しい人でしたけどね、そのあたりからの影響はやっぱりこういうふうな歴史のに向いてきたのかなと思うんですけどね。
なるほどね。
どうぞ
それでその京都魔界巡礼を書きになった時の、 あの最も根本にあったものっていうのはどういう形なんでしょうか？
あのね、やっぱりね、私もあの多分ルート探しをしたんだと思うんですね。でこの本を書く直前にですね、ちょっと病気をしましてね、であのちょっと脳外科の手術をしたんですけどね、これおそらく難手術やったと思うんですよ。でなんとなくこう自分の中であの暗闇の中から蘇った感じっていうのかな、あれが三途の川だったんだろうかみたいなね光景を見まして、そうするとねやっぱりあの息子もいましたんでね、小さい息子残してやっぱり生きていかなあかんなというね、一回その死というものを身近に感じるとね、やっぱりこのその歴史の連続性っていうのは非常に重要に感じるわけですね。でそこから書き出したんですね。
なるほどね。あの私のうちも神道なんですけどね、あのうちの祖父が小さいあの養老を持ってて、そこで神主なんかもちょっとやってたんですけど、まあ、私も今朝も出かける時来る時にあの祖先に あの礼をしてきたといいますか、そういうそれにやっぱり礼をしていくことで、あの、まあ、これは迷信的な形になるかもしれませんけど、なんかほっと安心するものがあるんですね。
そうです
よね。それは先ほどおっしゃったルーツにつながる、またルーツを超えてはるかにつながる、なんていうかな、地球の持つ、宇宙の持つ生命の根源みたいなことを直結してるような感覚だけあるんですね。だからその何かにすがりたいっていうんじゃなくて、手を合わせることで礼をすることで、本当に真摯にそういう宇宙の果てにあるものを、やっぱり尊厳に対してあのもう一度新たな思いを通して、まあ、一歩歩みたいっていう気持ちがあって、そういう、ま、毎日の中で生活してますけども、
やっぱりあの敬神崇祖というね、
そうですね、
大好きですねこの言葉がね、うん、
確かに敬神崇祖ですね、本当に。
で私も今度3月にね、うん、あのこのまた PHP の新書であの新刊出すんですけどね、 それもまあこの京都魔界巡礼にもうちょっとこう奥に深く突っ込んだ内容 であの聖徳太子から始まって、まあ、人気の安倍晴明と小野孝真さん入ってますけど、大米正房さんとかで、最後は近世あの石田梅岩、それから富岡鉄斎までの10人、まあ、今日日本人の精神世界を作った人々のいわゆる伝記と何が言いたいかということを書いたんですけどね、こういうの不思議とね、うん、こう曲がりじゃないですけどね、うん、書いてるとね、うん、なんかこう来てくださるような気がするんですね。
なんとなく分かりそうな気がする
、夜中怖いでしょ、意外と。
じゃあの一回ここで曲を挟んで、また後半もそのねちょっと来てくださるお話を続きをお伺いしたいなと思います。早いですね、時間の過ぎ方が、はい、今日のゲストは京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今素敵な曲で、ね、流れたんですけど、これゲストセレクトの曲だったんですけども、
これね、そうなんですよ、あの実はフリートートマックという、ね、バンドがありましてね、私、まあ、ちょっと古いんですけどね、私の青春時代に流行った曲でね、うん、Go Your Own Way というね、ちょっと今日はあの前向きになりそうな曲ばっかり持ってきたんですけどね。
ありがとうございます、うん、岡さんの、ね、お話もうあの興味がね、いろいろなんかこう尽きなくて、ね、もうあっという間に時間が過ぎてしまう感じなんですけれども、ね、先ほど新刊、ね、書を今書いてらっしゃるという
長い、ね、3月の
一応ね3月刊行予定なんですね。
刊行予定のダイヤはこれから決まる
わけですね。あのね今ちょっとタイトルを今あの営業さんとか今考えて
今めちゃくちゃお忙しく最終詰めをやってらっしゃるところですね。
でしょうね、編集部がね。
で、それにもつながるのかなと思うんですけども、うんうん、ロイヤル新春対談というのを ね、
そうですね、
今を生きるを考えるという、うんうん、
あのこれはねあの山堀哲夫先生、あの宗教あの哲学学者なんですけど、うん、あのまあ、この先生がメインなんですね、うん、で山堀先生にちょっとご講演をいただいて、それであの後半私とちょっといろいろお話をさせていただこうかなというふうなイベントなんですね、
は
い、
それが2月15日に、リーガロイヤル、
リーガロイヤル大阪なんですね。
あ、大阪、
はいはい、あの大阪でちょっとねあの、うん、京都の方あれ申し訳ないんですけど、あの中之島のリーガロイヤルであのやろうかなと思ってるんですね。
それの、ね、お話もちょっとお伺いしたいなと思っているんですけども、
ね、まあ、あの山堀先生との、ね、あのまあ、ご縁なんですけど、まあ、いろいろございましてね、あの京都伝統文化あの推進協議会っていう、これは京都市の林業課に事務局があるんですけど、まあ、京都はあの散々囲まれてますよね、山にね、であのそれを守ろうというのが大きな目的なんですけれどもね、でその中にいくつか分科会がありまして、あの林業課でしたら、まあ、林業の専門家の先生方が集まる、はいはい、で私たちは文化的価値発信専門委員会って言いましてね、
文化的価値発信委員会、うん、
専門委員会って言いまして、うん、であの鎌田東司先生がまあ委員長で、私が副委員長をさせていただいてるんですけど、いわゆるその人間のその信仰のルーツって森ですよね、やっぱり、ね、鎮守の森とかね、そういうものの意味をもう一回考えてもらおう、発信していこうと、その発信してその啓蒙することで森を守ろうというね、うん、そういう委員会なんです ね、
なるほどね。
でその委員長、まあ、全体の委員長は山織先生なんですね。 山先生いつもね森の文化の話もよくされますんでね。
そうですよね、う
ん、それともう一つ江守先生の私塾夕焼け京都塾っていうのの、まあちょっと世話人をさせていただいているということで、やっぱり先生の話を広めたりとか、ね、これからの皆さんの生き方になんとかこ う, うまく、ね、取り入れてもらおうというような活動を、ね、する一環で、まあ、こういうことを始めようかと。
この1月の第2週目の、ね、ゲストに来ていただいたんですけど、東山の、ね、霊山正法寺の朝倉彩さん、そこのお寺でその夕焼け塾を、ねね、やっていらっしゃるんですけど、山織先生もその、ね、お寺で、が大好きで、そこでいろんな、ね、お話をしてくださって。
そうなんですよ、うん、やっぱり、ね、夕焼けが、ね、見事なんですね、うんうん、昔日宗館という、ね、修行があったんですね。いわゆる、ね、西方浄土を見て夕日を見て阿弥陀仏を監督するっていう、ね、現代にそういうことをしながら深く人生を考えようという、そう、ね、そういう塾でしてね。
堀内忍さんなんかよく言われましたね。
そうですね、
そう。
でもこのね、うん、今を生きるを考えるっていうのは本当にこう自説を得たか題ではないかなと思うんですね。私も社員なんか若い社員も多くて、私もそうなんですけど、日頃やっぱりパソコンであるとか iPhone であるとか iPod であるとか、ほとんど情報のやり取りをそういうやり取りやってます。それで Facebook、Twitter 含めて自分を発信する場合はもういろんな形である。もう信じられないぐらい昔と違ってあるということで、執筆しようと思った電子ブックでも出せるし、その中にあっていろんな発信はできるんだけど、本当の本物の底、何て言いますか、人間の根源的な持つもの、人間のルーツみたいなものに非常に確信を持って生きてる人たち、まあ、私も含めてですけど、若い人の中には特にそれで悩んでる人もいるんじゃないかと思うんですね。そういう利便性が高めが高まるほど、一方で精神的な深みがどうやっていいのか非常にこう不透明になってきた、まあ、その苛立ちがあるというのが私は日々事業やってまして、うん、感じるんですけど、でもですからこの今を生きるっていうことを考えるっていうことは、社員にも言ってますけど、一日終わったら必ず自分で自分自身を小説しなさいということを、すると小説って一体何ですかって、その小説のことはそれから説明しなきゃいけないってことなんですけど、やっぱり今を生きるっていうことを、単純なことだけどこんな複雑なことはないんであって、それを丁寧にやっぱり振り返らないと、まあ、人間というのは本当に生きてる意味がないなっていう感じするんですけど、ね、いかがでしょう、
うん、やっぱり今のソーシャルメディアとかが発達してましてね、やっぱりいろんな方法でつながれるんですけど、でもそれやっぱり顔が見えないつながりなんですよね。そうするとやっぱり顔が見えて相手の声を聞いて、うん、ね、やっぱりそれってやっぱり日本ってコロナマ信仰の国ですからね、そういう魂のやり取りがあってこそ、このいわゆる生きていくというか生活の環境ができてきたわけでね、うん、そこが非常に問題感じるんですね。
そうですよね、うん、
で今回のね、その今を生きるを考えるっていう新、うん、ロイヤル新春対談、うん、リーガロイヤルでされる分もなんか、こういろんな方の生き方を通して、もう一度それを紐解こうみたいな、そういうなんかお話なんです ね。
これはね、何が出るか分かんないんですけどね、まあ、大体私山根先生何話されるか分かるんですね。まあ大体分かるんですけど、言ってしまうとね、で非常に面白い話をされるんですね、でよく先生と私と話をするのは日本人の死生観の話をするんですね。日本人でいろんな死生観を持ってるんですね。キリスト教の西洋のような一神教っていうのは分かりやすいですよね。いわゆる天国に行く、地獄に行く、ね、ところが日本人というのは山中高い山の中に行くんだとかね、地中高い感ね、それから海上高い、いろいろもっと多様なんですよ、やっぱ多神教の世界でね。そういうことをよく先生と話をするんですけど、じゃあ日本人としてどうやって死ぬのか、ね、どうやって自分を始末するのかということも出るんじゃないかなと、ね、まあ、そういうふうにちょっと予測はしてるんですけどね。
もうなんかこう、それこそそれは脚本が出来上がってるものではなくて、
わかんないですよね。まあ、よくね、イレギュラーされるから私もと思った
り楽しみですね。
多分いいお話が出ると思いますね。
日本の古い時代ですけど、古法大師空海さんが大日如来を信仰されて、即身成仏っていうことを唱えましたよね。 私深くは分からないんですけども、やっぱり自分ある自然の中に本当に溶け込んでいくと、その無の境地になっていくと、仏っていうのは外にあるんじゃなくて自分の心の中にあるという中で、本当にこうそれを言葉よりまあ思索といいますか、言葉で表現していく、そうして体を清め、その中に一つ埋没していくという、まあいう考え方も一つ日本人の姿勢感にあると。やっぱり日本人の中にはその一個これだという一つの一神教的なものではなくて、八百万の神といいますかね、自然という自然の全体感の中のどこであっても自分というものを溶け込まして、それが海の中の遥か彼方であってもいいし、あのお日様の輝くあれであってもいいし、まあ、そういう非常に豊かな精神観というのを持っていると思いますね。
そうですね、うん、やっぱり、ね、あの日本人不思議な面白いのがね、やっぱりあの神仏習合って言われますけどね、神とそれから仏といるんですね、日本人というのはね。であの神様というのは見えないんですね。ところが仏様っていうのは仏像があるから見えるんですね。ですからやっぱり空海さんっていうのはそういう仏像の世界、密教曼荼羅の世界を通してこう目に見える形でやっぱり庶民に伝えたっていうのは非常に大きいと思うんですね。
ね、本当にそれもおっしゃる通りだと思いますね、うん、ですからあの梵字サンスクリットの中にあうんって日本であうんって言われますけど、うん、あーっていう言葉とうんっていう言葉と、もともとインド人の発想らしいんですけど、あの中にあのインド人はあのあのヒンズー教の一番前のあれにですね、ベーダの中にあのブラフマンといいます、世界の中のホームっていう、はい、
ブラフマンですね、
ブラフマンですね、うん、だからあの神が一如っていいますかね、そのテントガが一如になったのが一つの生きていく中の正しい形だということを言いますけども、まあ、いわゆるそういう固定的なものに当てはめるんじゃなくて、やっぱいろんな広い世界で日本人はいろんな表現をしてあの生きる道の中の真理を見なそうとしてますから、それは本当にこう豊かな発想だと思うんですけど、それは、
うん、私はねやっぱりあの多神教世界 の, あの、ね、日本人ってそういう一番豊かだと思うんですね。でしかもその極東にありますよね。そうするといろんな多神教が日本に入ってくる。で確かにその東アジアではしかもそれを共有してるんですね。またちょっと形は違いますけど、大乗小乗とかって、うん、あの仏教それから陰陽道ですね、あの中国に行くと道教になりますけど、それが全部ぐっと日本列島に凝縮されて、 ですから非常に贅沢な文化環境で生きてると思うんですね。
本当にいろんな万物の価値観を受け入れて見事に動かしていろんな発信をしていきますからね。
そうなんですよね。だからむしろそれをこう今私たちが気づいた段階で、やっぱ若い世代にね、今あのおっしゃったみたいに、吉野さんおっしゃったみたいに、やっぱ若い社員さんとかね、そういう人たちになんとかこうつないでいけたらいいなと思いますよね。
そうですね、思いじゃなくてあのそういうことができればいいし、まあ、クリスマスにはクリスマスのキリストの祝いをするし、ジュガの鐘を聞きますし、でまたあの年明けるとあのお願いをしに行って、もう見事にそういう神道と仏教とキリスト教が入り乱れて、それ全然今かも感じない、それぞれありがたいと思って受け入れるっていうのは、これは豊かな心だと思うし、
そうそうそう、あのね、むしろ外人さんから見たら不思議だと思うんですけどね、これやっぱりいいと思うんですね、日本人特有のね。
お子さんが、お子さんがやってるうちに、最初はそういう、最後はそういうものをやっぱり言語というものの中で表現して伝えていかないと、まあ、こうやって語ってる間は皆さんわかる方もいらっしゃると思うんですけど、それがふっと途絶えてなくなるときは必ず来るわけですから、その時に残るのはやっぱり一つ言語っていう媒体であると思うんですよ。非常にだから意味のある著作っていうのは私は非常に重要だなと思うんですね、人間世界にあっては。
ねえ、ありがとうございます。本当にもう一つちょっと宣伝で申し上げて、このねロイヤル対談を皮切りにね、うん、ちょっとあのこのあのいわゆるルイガロイヤル大阪さんの方の文化教室なんですけど、レコードロイヤルっていうところ、まあ、で、まあ、これはあるんですが、4月以降ね2ヶ月に1回、その本に即してあのいわゆるちょっとミニ講演会をやろうというような計画でいるんです。で、まあ、最初はその旗師から入って、うん、日本人の精神世界の話を2ヶ月に1回、最終まあ連続10回ぐらいになると思うんですけどね、そういう形でいわゆる近世まで ちょっとつなげてみようかと。
素晴らしいですね。そういう
吉野社長は東京から毎回
時効に行きますよ。
一応ね、4、6、8、10、12で今ちょっと予定をね向こうが組んでくださってるみたいなんで、
でそれを言語形態でぜひ後世に残すような形
でちょうどねその本をテキストにしようかなと思ってらして、
はい、
3月の、はい、
お話がねちょっともう興味深かったんでもう一曲ね曲を挟もうと思ったけれど、まあ、エンディングの曲時間になってきてしまいました。
すいません、面白いです。
なのでもう一度ね、せっかくなのでね、
そうですね、
今を生きるを考えるっていうロイヤル新春対談の、情報をもう一回ちょっと言っていただいていいですか。
はい、ですね、2月の15日の金曜日ですね、お昼の1時半から3時まで、場所がですねリンガロイヤルホテル大阪ですね、中之島にあります。でそこの、まあ、会場になるわけですけど、ゆったりとホテルですんでね、非常にゆったりと優雅な気分で聞いていただけると思うんですね、はい、でそこで行いますんで、まあ、前半は山浦先生の貴重な面白い講演があると思いますんでね、お楽しみにしていただきたいと思います。で4月以降は同じくそのリンガロイヤルの方でそのいわゆる日本の精神世界を作った人々の話を2ヶ月に一遍やっていこうかなと、またホームページの方を見ていただければと思います。
これリーガロイヤルホテル の、 ホームページに載ってますか、ね、
そうですね、エコードロイヤルっていうところを押していただクリックしていただくと、まあ、そういうのが出てくると思いますんでね、
まあ、その3月に出される岡さんの次の本を楽しみです、ね、
そうですね。ありがとうございます。今日はそういうことでいろいろとお忙しい中 で、
そうです、ね、
お越しいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いいお話をね、
伺
い
できましたね。本当に新春早々
ではまた次回をどうぞお楽しみに。今日のゲストは、京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。
ありがとうございます。